定刻になりますので、アフリックス IP ホールディングス株式会社2016年12月1日決算説明会を開催させていただきます。本日はご多忙のお越しいただきました。ありがとうございます。まず、対応物を確認させてください。まず、こちら、説明会の資料をお持ちしております。あともう一つ、決算端子、この2部が手元にこの説明会資料に沿って説明させていただければと思います。3ページをお開けください。2014年12月期中期 GKPL でございます。前期ですが、売上高が 15.26 億円、営業損益が 9.29 億円、経常損益が 9.29 億円、当期純利益がマイナス 9.85 億円という形で終わりました。前々年度15年12月期と比べますと、営業損益に関しましては 14.7 億、経常損益に関しては 14.6 億、純損失に関しては 19.1 億改善しておりまして、昨年度からかなりコスト行動ですかね、コスト改善ということに関して取り組んでまいりましたので、この成果が上がっているというような形になります。4ページをご覧ください。売上別の推移でございます。当社ではテクノロジー事業、主に IoT をやっているテクノロジー事業と、コミックという自動書の出版事業、2つの事業がありまして、それぞれの第4四半期での実績となっております。テクノロジー事業に関しましては 11% の減収となっておりますが、基本的には前期、前々期ですね、前々期に結構大きな案件がありましたので、それの反動減ということであるんですが、基本的には特に当社としては悲観しておらず、引き続き IoT、ソリューション系が引き続き伸びているというような認識でございます。一方、出版に関しましても、昨年度の反動減がありまして、24.4% の減収になっておりますが、まあ、これに関しても理系がコインを持ったら証明していたというような新規作品が好調に推進しておりまして、売上に関してはそれほど大きく悲観しているということではございません。5ページをご覧ください。2016年12月期に第1四半期から第4四半期までの売上高のセグメント推移であります。テクノロジー業に関しましては、通期で 4.9 億円と前々年度と比べまして 39.4% の増収となっております。前期に関しましては、今までこれ IoT ソリューションを展開するというような話をずっとしてましたが、前期になってからかなりアメリカですとか日本でようやくお客さんが入ってそのあたり、例えば浄水器のシステムですとか、ペットのシステムですとか、空気清浄機なんかも入ってきまして、そこのあたりが、だいぶ功を奏しているというような形で、モジュールアプリ開発、クラウドサービスといったような IoT ソリューションが、業績を牽引しているというような状況であります。出版に関しましては、コミックのなりに自動書を引き続き売れ行きが好調ということで、コミックに関しては、男性向けは前ら全員の財が出ている。女性向けに関しては、同居人が見たときどきは考え、まあ、猫の、コミックですかね、に関しても続きになっている。自動車に関しましては、ワンダーという自動車に関しては、非常に伸び方が好調というようなことで、累計出荷20万部を突破しております。9ページ、ご覧ください、6ページですかね、セグメント推移であります。セグメントに関しまして、第4四半期に関しましては、引き続き当社ではかなり、大胆にコスト削減をしているというような状況でございまして、テクノロジー事業に関しても、前々年度の 3.5 億から前年度の 1.6 億、まあ、半分くらいコストが減っています。出版事業に関しては基本的には、まあ、売上減に伴うコスト減というところで特に大きな影響はございません。全社事業に関しましても、オフィスの削減ですとかいろいろなコスト削減をしてなっているところでありまして、ここに関しても、まあ、ほぼ半分くらいのコストになっているということで、第4四半期では2.2億円と、大体4割近くというコストが削減しているということであります。では7ページをご覧ください。の営業費用の削減についてあります。テクノロジー事業に関しましては通期では 9.7 億のコストとなっておりまして、前々年度と比べまして 44% 減っているという状況であります。 には前期からかなり大体のコストカットしているというようなところがありまして、それの影響を見まして、まあ、ほぼ半分くらいのコストになっているという感じです。出版に関しましては、先ほど申し上げました通り、利上げによるコスト減というようなところで、ここに関しては特に大きな意味にならないとなっています。全社固定費に関しましても、冬のコスト、まあ、先ほど申し上げました賃料ですとか、業務委託費とか、そういったものをかなり大胆に削減しているというような状況がありまして、これに関して、通期では、前々期が 9.3 億円、前期は 4.8 億円、まあ、半分くらい、コスト確保ができたというような形になっています。8ページをお開きください。受注と受注残高です。受注に関しましては、前年度、かなり IoT の案件、IoT ソリューションの関係がありまして、137.1% 前年度と比べて、倍近く増えています。受注算に関しましては、ある程度第3四半期と第4四半期に大きな案件を、計上したと、売上計上したということであって、まあ、若干減ってはいるというものの、基本的には、状況としては IoT ソリューションに関しては引き続き、まあ、パイプラインというかね、積み上がっているところもありますので、ここに関してはそれほど大きな記念をしているというわけであります。次のページをご覧ください。2016年12月の営業損失というブレイクダウンであります。前々年度2015年の営業損失が24億円、2016年の営業損失が 9.2 億円ということで、まず、それでマイナス要因ですが、人件費、費用ですね、まあ、かなり、人件費は支給されたことになりまして、人件費が3000円で、費用削減、先ほどのオフィスですとか、業務委託ですとか、もうその他の労働のコストを削減したということで、大体6年。で、前々年度の第三者に結構大きな減損しましたけど、まあ、その影響がなくなったということで 2.5 年改善。で、5年は、ホルク出版とかね、の、5年が数百円がなくなったということで 9.2 年。まあ、半分くらいですかね、の、営業損失が改善しているというような状況でございます。で、今期、17年12月期の、通期業績予想でありますが、昨年9月に本社でアナウンスさせていただきましたが、基本的には出版事業に関しては非中核事業ということで、現在売却を変動しているということで、切り離しが実現した場合、この業績が変動するということで、今回は開示を見合わせていただきます。こういったところが整理でき次第、業績予想が可能なり次第、速やかに発表する。今期の取り組みということで、今年の IoT ソリューションについての取り組みにつきまして、簡単にご説明できるというふうに思っております。当社の売上ですが、この地域とカテゴリーに分類できます。地域に関しましては、日本と米国。カテゴリーに関しましては、ビジネスのハードですね、サービス、いわゆるソフト開発、あと、お客様の売上にするによって、課金されるレベル支援の3つからになります。まず日本での取り組みでありますが、ロケーションビーコン、いわゆるですね、設置型のビーコンに関しましては、国内でネット販売をしております。で昨年の12月に価格改定をしまして、1個あたり1200円から1500円に価格を上げさせていただきました。10個で1000円で、小売価格が2万円になります。でまあ、この狙いとしましては、今まではビーコンを、まあ、大量に配って、それで安く売る。でそれで、まあ、ソフトを設けるという、ソフトで設けるというようなビジネスモデルでしたが、お客様によってはビーコンだけで、求めいただくお客様が結構多いという状況ですので、まあ、こうしたニーズに応えるということもありますし、まあ、利益を出すというようなこともあるので、値上げということはで。お知らせビーコン、いわゆる家電の組み込み系に関しては、引き続き、さまざまなメーカーさんとのタイアップをして、家電にビーコンを組み込んで、それでスマホに充実するということは、引き続き取り組んでいます。次にサービスに関しまして、サービスについては基本的にはコーヒーメーカーですとか、水蒸気です、浄水器ですとか、まあ、そういったような あらゆるネットの家電に組み込みまして、そこでビーコン経由で通知をするというような、サービス、これに関しては引き続き、お問い合わせ等をたくさんいただいていますので、これに関してはきっちり取り組みたいと思っています。あと、1年前ですかね、テレマティクスの、サービスを発表させていただきましたが、自動車保険、において、ユーザーの 自動車利益ですとか、まあ、どれくらい減らしたですとか、そういったことをビーコンで、スマホアプリとビーコンを連動して把握するというようなサービスが増えておりまして、こういったところで、サービス、使い当社のサービスを拡大していきたいというふうには考えています。13ページをご覧ください。米国に関しましては、海外の会社、アフリカコーポレーション・オブ・アメリカという会社がありまして、こちらの会社が中心となりまして、米国欧州向けにサービスを提供しています。ビコに関しましては、お知らせビコン、先ほど申し上げました、金に組み込むビコンでありまして、それとアプリとクラウドのセットとして提供しております。で、これに関しては、日本のビコンに比べては、欧米の方が、まあ、スピードが速いということもありまして、すでに商用製品も出荷しているということで、お客さんの数も増えているという状況で、後でお見せしますが、かなり、ビーコンの出荷台数も増えているという状況でございます。サービスに関しましては、浄水器、水系に関して結構、アメリカを中心に、はい、取り組みが進んでいる状況です。何度か当社ではリリースさせてやりましたが、アクアサーシャに関してはすでに、製品が出荷しておりまして、これのさらなる出荷、あと、追加開発ですとかリピートオーダーというのが結構いただきまして、まあ、そういったところの、追加開発、あるいは横展開ということで、他社の浄水器メーカーの、ソリューション展開、まあ、特にその EC サイトで、フィルターを交換するというところで、リベンジシェアという仕組みが、当社ではこれを売りにしているというのがありまして、まあ、これのリアル拡大ですかね、に関しても17年12月今期に関しては取り込んでいるというような状況でございます。次、ペットと空気清浄機でありまして、ペットに関しましてはオハイオにありますアーベット社、同じく、空気清浄機に関しては同じくオハイオ市にありますガーディアン社、すでにこの2社に関しましては、オーダーいただきまして、実際に製品も出荷しておりまして、そういったところのリピートオーダーというのが出ている状況ですので、これを積極的に取り組むというような状況です。ペットに関しましてはいわゆる、まあ、ペットのトイレですとか餌やり機ですとか、そういったところにビーコンをつけて、それでペットにペンダントをつけて、それでペットが近づくと、そこで、まあ、なんですね、こう餌が開いたりですとか、通知したりとかっていうような、まあ、インテリジェントペットケアというふうに、彼らは言うんですけど、まあ、そういった、新しいスマホとの連携によるペットの仕組み、ペット管理の仕組みというのは、一緒に開発しているという状況です。空気清浄機に関しましては、空気清浄機の、まあ、アプリを使って、複数の空気清浄機を、まあ、コントロールですとか、まあ、そういうようなリモコン機能というところですとか、フィルター交換の通知、そんなようなことをやっています。で、前回ですかね、リリースをさせていただきましたが、Amazon 社の Alexa スキルにも、この空気清浄機には対応しておりまして、まあ、そういったようなアメリカでは、Alexa ですかね、それ以外の音声認識スピーカーですかね、それとも家電との連携というのが結構今増えてきている状況でありまして、まあ、そういった Alexa との連携、まあ、当社はそういった家電の組み込みというのは、まあ、比較的得意なところもありますので、そこの、アレクサスキルを使って、Amazon エコーと、家電を一緒に、まあ、なんでしょうね、連動させるというような機能を、これからも開発しているというような状況であります。はい、14ページを開けてください。選択と集中ということで、コスト、の見直しに関してまず出版事業に関しましては、9月23日のリリース、子会社3社の共同株式による中間持ち株式会社を設立させているように、基本的には中間持ち株会社を設立して出版事業に関しては進めていくというような状況でありまして、これに関しては引き続き、進行中というような状況でございます。もう一つ、IP 戦略部門並びに半導体開発部門は、開始しました。海外拠点も米国以外すべて撤退しまして、IoT ソリューションにリソースを集中しました。IP 戦略部門は、前回の昨年の8月にリリースを出させていただいたものですけど、まあ、特許法系に関しての、まあ、訴訟ですかね、そこのところで、まあ、当社が思いつかなかったということになりまして、これに関しては縮小をしました。半導体 体開発部門に関しましては、やはり半導体を、まあ、ソフト会社が作るというのはかなり重要なところでありまして、技術自体は非常に自分で面白い、有効なものだと思うんですけど、まあ、当社の、リソースということに関してはかなり厳しいということでして、こちらの部門に関しては、まあ、話をします。コスト削減に関しましては、先ほど何度か申し上げておりますように、オフィスの賃料、業務委託、あらゆるコストについて見直しを実施しておりまして、不要不急のコストというのを抜本的に削減している状況でありまして、何度かご説明させていただきますように、まあ、ここでは大体半分ぐらいに削減できるという形であります。15ページを出したい。DAB モジュールの出荷台数でありまして、当社では2011年から DAB モジュール、まあ、いわゆるビーコンを出荷しておりますが、昨年ですかね、2030万を超えて、1月時点では38万台を突破するということで、まあ、かなり先ほど申し上げました、まあ、欧米系のモジュールの出荷が多い、まあ、国内系が増えているとか、マイビーコン系が増えているとか、まあ、そういったこともありまして、ここ年を明けてからもかなり好調に出荷が増えているような状況です。16ページをご覧ください。先ほどご説明させていただきましたマイビーコンの価格改定でありまして、こちらの方は1万2000から2万5000に変更しているということであります。次のページをご覧ください。17ページです。守り IP というブラザーコードさんが発売されている IoT 連動の LED ライトでありまして、これに関して当社のソリューション、まあ、ビーコンとアプリが主にこちらの守り IP のサービスに展開、提供されているということでありまして、また地震速報ですとか、天気予報を受信して、それを守り IP のこの LED ライトで表示をするというような、まあ、機器とスマホを連動させたような、まあサービスでありまして、ここの IoT 系というところで当社から全面的に担当させていただきまして、そこで au ショップさんの方から販売されているような状況であります。先ほどご説明させていただきました Amazon スキルに関しましても、バリア社の提供している空気清浄機に関しまして、アレクサのスキルが搭載されているというようなことでありまして、まあ、こちらに関しては当社、独自、まあ、前から技術開発中というところもありましたので、まあ、このスキル開発というのがアレクサ対応というのは今後も展開していきたいというふうに思っています。補足資料でありまして、特に展開の変更はございません。以上で、2016年12月期通期決算発表を終わります。